加してる人たちの名前のリストちょっとそちらでいいですけど、ちょっと書いてくださいますか。皆さん、これからこの一応、出席を確認、毎回、まあ、もちろん名前を呼ばないんですけど、ただ誰かがいつも確認して、そしてなぜかというと、2つの理由で、まず私もセールリーダーたちがどのぐらい参加できているかどうか、ちょっと確認もしたいんですけども、でもう一つことは、ちょっとずつ私が報告してるんですけども、4月からパーズバイブルスクールを一応開こうとしてるんですね。そして今すでに行っている例えばこの基礎勉強会とか恋愛講座とかそういう、まあ、これからもそういう教会の一つの基本的な資料としてこの結婚、今まではこの恋愛講座の中でちょっと結婚の概念が入っているんだけども、もっとその結婚についてと子育てについてちゃんとしたその基本的なコースがみんなが受けるようにねしたいんですから、だからそしてそのパーズバイブルスクールの特に1年目はまあ、特に最初の学期はこの、まあ、3学期に分ける予定だけど10週ずつで、そして、まあ、最初の 1,2 学期は特にこういう基本のすでにやっているコースも、まあ、科目として入りますからね。だからこのセールリーダートレーニングも一つの基本的なコースになるので、だから出席は、まあ、これからはっきり決めるんですけど 70% か 75% 以上であれば一応その単位として残るので、だからそのためにもこれから出席のことも取って、それからもその撮影もこれから行う予定ですけども、だからぜひこれから皆さんもさらに忠実に参加して、これからそのでも本当にこれから今からその勉強することはもちろん聖書のこともだんだん私たちももっと親しみ、また神様の働きのためにはもっともっと整えられて、すぐセールグループリーダーにならなくても、でもやっぱり神様との関係をもっと深めて、自分もクリスチャン通してもっと成長して、用いられることがもちろん私たちの地上の目標ですから、だから本当にすごくそれが大切と思います。じゃあそれでは、これから一言じゃ祈って、もうすでに祈りましたね。イクさん祈りましたから、そのままでじゃ入りましょう。じゃあ今日はですね、実はこの前は、まあ、私のコンピューターの能力のなさのことで、前はこの最後のレッスン1の最後のページが、今これからやります。だから、こっちの最後のページは、レッスン1、あそこから入ってるね、okay、この最後のページはこのレッスン1で10ページですね。これレッスン1の最後のページですね、10ページ。それからレッスン2、
多分ちょっと僕がまた少し文字大きくしたからページ増えてたかもしれないけど、実際は 9ページだと思う。ちょっと前回8までの時間。
ああ、そうか。
まあ、
OK。ああ、そうか。じゃあ、皆さんの場合は、もし最後のページは8だったら、それちょっと書き直してください。9にしてください。あ、じゃあ、ちょっと前の方にね、置いてください。はい、これ誰か来るなら。あ、あとでこっちもあります。あ、本当、それしかない。まあ、今ちょうど足りたみたい。もう一部ありますか？あ、OK。それでは早速入りましょう。この今日は一番だからレッスン1の最後のページとしては、この伝統的なモデルよりもセールグループモデルの方が優れている理由。じゃあこっちはこれからそのいろんなテーマにおいてもやっぱりこっちのモデルの方がもっともっと聖書的であって、もっとその効率が良いということですね。じゃあまずこの最後の今9か10ページね、そのテーマは後でこの既存教会と細胞教会、まあ、細胞教会が私たちが目指しているんですね。結局そのセールグループは中心であるということが、それがフォーカスだから、まあ、じゃあまず最初はこの視点とかフォーカスはこの行動の集会で、細胞教会の場合はフォーカスはこのセールグループ。 ドボルデクレシはこの週末の礼拝とセアルグループがまあ両方強調しているんですね。ただあのセアルグループがどうしてフォーカスになるかというと、例えばこういうセアルグループトレーニングのミーティングがあって、あのいろんなセアルグループの関わりのことが多いからですね。だからその、まあ、全体的な教会の活動としてはこのセアルグループの方がフォーカスになるけども、でも大切さとしては、まあ、参加者の大切さ、参加することの大切さに関しては私たちが両方同じように強調しているんですね。週末の礼拝とそのセアルグループの参加ですね、両方あの欠かせない部分だということを私がいつも強調しているんです。あの、まあ、このマニュアルがそのまま今その翻訳したんですけども、じゃあ活動の次はその毎週の礼拝、この既存教会の場合は、まあ、毎週の礼拝はこのメインの活動であって、あとでこの細胞教会の場合は日々お互いに使い合う交わりや奉仕、礼拝、もちろんこれも街道の中の礼拝もセールグループの礼拝、まあ、ここもコードに変えてもいいかもしれないね、高橋さん、このコードとセールグループね。そう。それから牧師の責任はこの既存教会、今一人がつきました。既存あの牧師の責任はその既存教会の場合は良いメッセージ、イベント、あの結婚葬儀、たくさんの訪問ね、牧師があちこちあの病院にお見舞いに行ったりとか、とにかくあの家に訪問したりとか、たくさんの訪問。でも細胞教会の場合はクリスチャン一人一人立て上げて奉仕を委ねる。だから牧師が直接やるよりも、もちろん牧師も絶えず奉仕してるんですけども、でも皆さんを通して奉仕してるんですね。だからあの結局皆さんを立て上げて、そして教会の全員が奉仕するということ。次はリーダー あのメインの責任、あの教会のプログラムをこなす、まあ、教会リーダーというと牧師、他の教会のリーダーたちですね、教会のプログラムをこなす。でも細胞教会の場合は全てのクリスチャンが神の働きができるように訓練する。それはだから牧師でもセールリーダーでもみんなの責任はみんなを立て上げるということですね。自分が用いられるよりもみんなが用いられるように目標になる。細胞教会の場合はメンバーに期待すること、あの既存教会の場合は出席、献金、プログラムに協力すること、細胞教会は祭司として用いられること、神と人々に使えること。メンバーの責任、既存教会の場合は組織を成長させる、みんなが同じことをする。細胞教会の場合は神の国を成長させる、一キリストの共同体の一部として参加する。グループの大きさ、まあ、やっぱりその既存教会の場合は大きいですね、まあ、多くの日本の教会はそんなに大きくないんだけども、でも礼拝出席の平均はだいたい30人ぐらいですね、日本のすべての教会 の平均は。そしてそれがあのやっぱり通常あまり個人的ではない。そして少人数、でもあの細胞教会の場合はやっぱり人数がこの少人数でクリスト体の一つの基本的な細胞となります。サポートシステムとしては既存教会の場合は問題がある場合牧師を探す、あの牧師は全てのことを解決する。でも細胞教会の場合はセールのメンバーやリーダーはお互いに立て上げる、支え合う。メンバーの参加率、面白いね、これがこの既存教会の場合は調査によるとメンバーの 10% から 15% が全てをする。で10分の1の献金はだいたい人数のメンバーシップの中での 25%。 あの後でこの次の調査の結果も面白いんだけど、調査によるとメンバーの 95% は奉仕するのは分かりますけど、なぜかというとみんなセールに属してるならセールの中で奉仕してるんですからね、お互いに賛美の担当、この担当、あの担当とか、なんだかんだの奉仕をしている。だからそれが 95% 分かります。でも献金がこの 100% になるということが、それがすごいと思ったんですね。あれは思ったよりも、ね、そこまでなるかという疑問はあるんだけど、でもすごい。まあ、人間関係はこの既存教会の場合はあの良い関係を持つ可能性は低い、まあ、結局礼拝出席だけの場合は挨拶程度ですからね。 だからやっぱり深い関係があまりできない、あまり心を開かない、透明性は低い、個人主義。でも細胞教会は親密な関係、お互いに助け合う。キリストの弟子作りはライフスタイル となって実践する。日々弟子作りを行っているね、まあ、結局セールグループが週1回の集まりじゃなくて、セールグループが目標はもう絶えず集まったりして、特に理想はこの同じ地域に住んでて、だからまあ日頃もね、お互いの家に訪問したり、まあスマイルズがかなり、まあ一部が同じ地域ですね。だからそれはすごくよく、この前もちょっと山田さんたちの家にいたら、まあ高橋さんがいつもここに来てるとかとか、そんなに言ってないでしょうけど、でも、まあ結局そういうお互いにね、いつもそういう交流できるからですね。そして最後に、まだですね、キーワード。この既存教会のキーワードは、行って福音を語れとか、人々を連れてきてというキーワード。でも、細胞教会は、来て共に成長しよう。まあ、結局、共同体になるからですね。行って弟子をしなさい。だから、あちこち、自分の家で、あちこち行って、この教会堂の外でね、この来ては、この街道に来るんじゃなくて、どっちか、もちろんそれもあるんだけども、でもどっちかというと、この、セールグループにね、来て、まずセールグループが入り口ですから、あとでセールグループから、この行動の礼拝。キリストの弟子作り。既存教会の場合は、クラスに出てノートを取る。まあ大体ね、多くのアメリカのメガチャーチも、ディサイプルシップクラスがあるんですね。でも、そのディサイプルシップクラスは、ディサイプルシップは何であるかという情報を与える。ね。これはディサイプルシップだとか、まあ、あとでイエス様の性質を学ぶとか、でも実際メンタリングをやってて、実際、集まって、もう一緒に、共に成長していくということが、なかなか実行しないんですね。だいたいコンセプトだけがあって、理想はあればいいねとか、皆さんぜひやりましょう。でも、システムがないから、なかなか誰も実行しないね。進められても、誰とやるのかとか、結局しっかりしたシステムがないとなかなか実行しないからですね。まあそれがクリストの弟子作り。あと最後に伝道。既存教会の場合は個人伝道、回収伝道ね、いろんな、まあ日本の多くの教会は秋の伝道集会とか、そういう年1回か2回そういう伝道集会を行って、まあそれがもういいことだけども、でもそこでメインであればね、すごい足りないんですね。リバイブルを求めるメンバーの 5% 以下が参加する。そういうイベントのこと、結局そういう伝道の活動に。でも、細胞教会の場合は、セールグループが多くの魚を取る網となる。網は細かい。確かに神はあなた方の中にいらっしゃる。あ、そっか、絵が増えたね。僕のミス、ごめんなさい。神は確かにあなた方の中にいらっしゃる。絶えずリバイブル。だから結局セールグループの中に参加して、そこで、神様が本当に生きておられるということを体験して、だから、この賜物について、賜物が生かされているところで、第一コリント14章、予言を通してとか、神様が本当にあなた方の中にいらっしゃると認めて、ひざまずいて神を崇めるようになると、第一コリントの14章に書いてあるんですね、この最後のところが。まあ結局自分の心の秘密が示されるというようなところが書いてありますね。第一コリントの14章。それでは、それが、まあ第一課の最、やっと完全に終わりましたけども、皆さん、何か、それ以外、この最初の表に関して何か質問がありますか？この伝統的な教会のやり方と、伝統的というと、教会が弱くなってからの伝統ですね。一番伝統的なのは、細胞教会だったんですね。一番伝統的な、まあ、初代教会は、家庭であちこち集まって、だからある程度ね、もちろん家庭が、スペースが足りないので、自然にどんどんどんどんそういう、まあ、中国の地下教会と同じように、世界のどこかでも、大体教会が本当に爆発的に成長しているところは、やっぱりそういう細胞教会ですね。だから世界一の大きい教会も 細胞協会、その超四技の、あのそれは人数的には世界一の協会となったね。一番大きい時はなんか75万人になったんですね。このそう今はかなりあちこちこの、あのなんていうの、コングレゲーションに分けたみたいですけども、あの、まあ、全体的には多分まだそのぐらいの人数でしょうけども、他の何か質問かコメントありますか、この1枚は。じゃなければ、じゃあその次のレッスン2に入りましょう。じゃあレッスン2はこの MBA の、MBA はこの、まあ皆さんこれがもともとポルトガル語の頭文字だから、でも、あの、M はこのモデルね。D はディサイプルシップ。そして A はあの、アポストリックという、あの、使徒的。だから、あの、使徒的弟子作りのモデルということですね。使徒的弟子作りのモデル。だから、モデル、ディサイプルシップ、アポストリック。で、使徒はアポストルね。英語では、アポストリックは使徒的。だから、使徒的弟子作りのモデルは MDA。まあ、使徒的というと、新約聖書の、あの、使徒の働きが、イエス様の使徒たち、十二の弟子たちが行ったモデルという意味ですね。パウロを含めて、パウロも使徒でしたから、だから新約聖書の使徒たちが実行したモデルは、このモデルだったというね。それが使徒的です、あの、弟子作りのモデル。じゃあ、レッスン2は NDA の細胞、セールグループのDNA コードの構造要素、なんか少しあのかなりあの医学的になっちゃったんだけど、DNA コードとは何か。簡単に言えば、人間のゲノムは人間の DNA コード、全遺伝子情報である。その DNA 情報の中に人間の体の発達や機能のすべての情報がある。人間の核細胞には体の全体の遺伝子情報が書き込まれている。まあ、これが本当にすごいね。人間の体では細胞は何個でしたか？何兆？なんかとにかくすごい数ですね。だから、そして各ちっちゃいね、目で見えないぐらいのサイズの細胞が体の全部の情報が書き込まれているのは60兆。だから、それは想像してください。まあ、世界中の細胞、キリストの体の細胞はどのぐらいあるかな。でも、あの、ね、サンタレイの教会の細胞が、あの、7000ぐらいあるんですけども、でも、その、本当にあんなにね、60兆の細胞の中に、体全部の DNA が書き込まれているのは、もう本当にその、それでこの偶然で発生されたと思われるのは僕は理解できないね。それがどうしてそれが信じられるのかとか、人間のそういう信じやすさとか、そういう盲目的な進化論に対する信仰は驚きです。だけども本当はあのこのだから私たちの目標も各セールグループの中にはこの上りとエクレシアの根本的な DNA。で、のぼりでクレッシーの根本的な DNA は何でしたか？もう短くまとめて書いてあります。そう、理念ね。そう、すべてを、そう、誠の神を愛し、神の家族を愛し、共に成長し、神の愛を人々に分かち合う。まあ、結局、神を愛する、隣人を愛する、人々を愛するね。あ、神を愛する、神の家族を愛する、すべての人を愛する。まあ、それが全部、やっぱり根本的な DNA ですね。だから、でもそう言うと、神に対するその礼拝とか、神との一対一を深めるという勧めとか、ディボーションがもっと充実するとか、神の関係と、クリスチャン同士の関係と、クリスチャンとノンクリスチャン、この伝道の関係が、核セールの中で全部そういうものが書き込まれているということね。だから、教会が目指している全てのことが、核セールが目指していることです。 だからもちろん全部完璧誰もなってないんだけども、でも一応それがもともとはその DNA の情報が全部そこに書き込まれている。だからそういう根本的なことが核セルの中に全部一応目指しているということが同じことですね。だから例えばなぜ私たちが核セルでメッセージの復習を毎回やるのかというと、私たちがこの日曜日でここですごい神様の言葉が語られていることをすごく強調したいし、そして同じその情報が各メンバーの心に書き込まれるように、それでこのメンバーがこのメッセージがすごく大事だから、ここで本当に話し合ってただ聞くだけじゃなくて、これを熱心に御言葉を実践しようという目標でグループの中で話し合って、この実践のところに移るという目的ですね。それがやっぱり各セールグループの中でその実践していきたいというね。だからそうするとこの体の DNA がこの日曜日だけが伝わるんじゃなくて、もう各細胞の中にも同じ情報が書き込まれるようにね、一人一人の心に書き込まれるのはそれは目標ですね。ある人がこう言ったんですね。まあ外国人だったんだけど、彼がこのセールグループに参加して不満だった。なぜかというと、もっとバイブルスタディをやりたい、ね、もっと情報を得たい。そしてその問題がやっぱりこのアメリカのクリスチャンも日本のクリスチャンもどんどんどんどん情報が増えるんだけども、実践が増えない。それでもう頭が大きいんだけど心はちっちゃいね。まあ本当にトップヘビーになるね。これこうなるからね、頭だけで。だからそれがどうしてもやっぱり時間経つと、時間経つとどうしても情報が実践よりも知識の方が増えるんですね。がそれでだんだんパリサイ人化されていく。ね。なぜかというと、この知ってるんだけども実行してない。だから結局、恐ろしいことですね、それが。だからそれを防ぐためには、ただもう一回勉強、もう一回情報増えてじゃなくて、皆さん実践しましょう。これが共同体。これ日曜日あなたはどのように実践しよう。メッセージの大事な真理は神の言葉をどのように実践しようとしているのか。それを誰か可視すると、あ、じゃあ私もそのようにしたらもっと実践できるだろうという刺激を受けて、だからそれで分かち合いが大切ね。で、疑問を持てる場合は聞けるし、だからそれが、とにかく実践、実践。なぜかというと、実践してない場合は、新しい情報をもらわない方がいい。裁きが増えるだけで。そうです。知ってることによって裁きを受ける。だから、例えば、イエス様が例え話を挙げて、こう言ったんですね。しもべが知らなかった場合は、でも行わなかった場合は、少しだけ鞭を受けるんだけども、していて行わなかった場合はもっと鞭を受けると言ったんですね。まあ僕らが裁きから救われてるんですけど、イエス・キリストの恵みによって。だけどもやっぱり行いも私のクリスチャン通しての行い、天国に行くか地獄に行くという裁きはないんだけども、でもクリスチャン通しての行いも裁きを受けて、そして報いを受けるか受けないかね。だから、とにかく実行しない場合は教えない方がいい。ね。だから、やっぱり実践、絶えず強調しないといけないんですね。本当に実践が大切ですね。だから私たちもやっぱり、電子ウォーマーになりたくないね。ただ聞くだけで、やっぱり本当に、実行していきたいから。まあ、これがね、本当にそういう大事な、この DNA の話ですね。じゃあ続けて、1ページの一番上のところですね。まとめて言えば、体全体の栄養、防御、バランス、保護や増殖が細胞によって行われる。DNA の研究やその実践によって、胎児が遺伝による病気にかかっているかを発見して、生まれる前からの治療が可能となった。そうすることによって、病気からの被害が減らす場合がある。人間の DNA の研究が進むにつれて、これら これからさらに多くの利点があろう。分子生物学のようにセルグループ、クリストの体の細胞や弟子作りの調査によってクリストの体全体の健全さやバランスを測って保護することができる。まあ今じゃこれからこのクリストの体の DNA ですね。その DNA のコードの様子、DNA のコードのその構成要素ね。構成要素のいくつかを全部で5、6ぐらいあるんですけど、今日はリーダーだけの分をやります。リーダーももう少し来週は続きますけども。第一のその DNA のコードの要素は、良いリーダーであること。それが一番大事ですね。だから下にこう書いてあります。セアルグループと教会のリーダーたちは基本的な大切さがある。良いリーダーがいなければ、セアルグループは絶えず病んでいる状態になる。良いリーダーはグループの目的を持って明確にし、またそれを果たすことに導く。そのグループを全部導くんですね。だからやっぱり、良いリーダーがいなければ、絶対健全的なセールグループにならないんですね。だから、リーダーの大切さがとても大きいですね。大きな大切。とても大切です。多くの教会で良いリーダーが足りない原因が確認されてきた。まあ、これがいくつかの、まあ、ほとんどの教会が、なぜこのリーダーが足りないのかと、ここに書いてあります。教会の人がクリストの大宣教命令が地上で私のメインの使命であることがわからないため受け身的になっているから。また、以前用いられようとしたら悪い経験があった。また、神の働きよりも他の責任や興味を優先している。霊的な賜物や才能を伸ばす機会の欠乏。何かに頼まれたとき、また責任が与えられようとしたときに、頼む側の知恵や親切さが足りなかった。まあ、傷つけられて、まあ、結局それ以上何かの神様の働きをやりたくないとか、まあね、いろんな人間の弱さがありますから。弟子作りや牧会的なケアが足りない。これが大きいと思いますね。多くの教会の場合は、なぜ元リーダーが育てられないのは、やっぱり、その、弟子作りとか、牧会的なケアとか、それが特にやっぱり、牧師一人ができないからね。たくさんの、セールグループリーダーたちによってのケアがないとありえない。まあ、リーダーシップ能力が足りない。成長しようとしている人が、ないがしろにされている。だから、成長したいんだけども、結局、十分、訓練とかケアを受けないから、成長できなくなるね。その人がないがしろにされているから。じゃあ次のページに行きましょう。ページ。今までのこの1ページ目に関して私がこの、まあ、DNA 各、ね、各細胞には、体の全、教会、ね、教会とはクリストの体の全体的な、DNA が書き込まれている、などについて、皆さん何かコメントか質問ありますか？ぜひ皆さんの何でも疑問とか持てることがぜひ言ってくださればもっと良いと思います。何かありますか？コメントは。はい、じゃあ続きましょう。じゃあページ2ですね。セールグループリーダーとなって神の国の前進に協力したい人のためには、主イエスとこの教会が次のことを提供している。私たちもまだ完璧に提供してないんだけども、これを提供しようとしている。まあ、だんだんもっとこれをきちんと提供できるという目的ですね。ミニストリーにおける安定性や個人的な助け、指導。まあ、これが特にこの一対一の弟子作りによってですね。他の兄弟と一緒に協力し合って、一緒に成長する家庭的な場を与える。まあ、私たちがそれを目指しているんですから、だから一対一の弟子作りを通して、セールグループを通して、まあ、そういう家庭的な、兄弟姉妹の本当に家族の雰囲気をますます強調してね、いきたい。神の働きをするという使命の確認する機会を与える。まあ、いろんな、まあ、特にセールグループの中で、たくさんの奉仕の機会がありますから。 この働きのための訓練と協力を絶えず行う、まあ、これがこの毎週行っている LT とか、これから弟子作りの中の訓練も含めて、あなたの可能性を大事にすることや、弟子作りを通して絶えずサポートする、あなたのセールグループの働きに関する責任を持って、教会のリーダーたちが何よりもあなたの人生における神のご計画が完全、全部実現されることを願う。まあ、本当にこれが私の一番大きな願いですね。もう本当に皆さんが一人一人、もう神のご計画を全部、それ、神のご計画を沿って、あなたの、神があなたのための、あなたの人生のために神様が持っているご計画が全部、実現するんですね。まあ、それが本当に私、リーダーとしては一番大きな願いですね。神様が持っているあなたのための個人的な素晴らしいご計画が全部実現する。じゃあ続けて、セールグループを指導する可能性に関する間違っている態度。まあ、これが、人がセールグループリーダーになるかならないか迷っている時ですね。こういうことですね。私はセールグループを指導する能力はない。神様によって託している賜物を認めて生かすことは大切である。神様によってそのように備えられたら、神は言い訳を聞きたくない。まあ、結局場合によってたなるいいわけですからねそれは私は気をつけないといけない。指導したくない、これがまあ能力があると分かってもしたくない必要な能力が与えられているのに指導しないことは神に対する不従順になりうるですね。まあ、これが怖い話。本当に指導できるかどうか不安。まあ、これがもっと素直なね、ただ本当にできるかどうかという。神はあなたに指導する気があることを要求している。だからそれと神の力にお願いしながら用意するなら、他のことは神に任せればよい。まあ、結局神様が必要な能力も加えてくださるからね、そういう導きがあるなら、もう神様が必ずその能力を与えてくださいます。私の賜物は別。クリストの大宣教命令は、人々をクリストの弟子にしてバプテスマを受けてその人を教えるという命令である。まあ、ここで今上に書いてあるんですけれども、クリストの大宣教命令は特にこの3つのポイントですね。まあ、イエス様がそれをあなた方は言って、あらゆる人々を弟子としなさい。まず人々をクリストの弟子とするんですね。第一。第二は、父子聖霊の御名によってバプテスマを授ける。まず相手をイエス様の弟子となるように導いてあげる。そしてもちろん弟子となるためには訓練も必要ですね。いろいろ。だけど、弟子としてバプテスマを授け、そして三番目は、私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。それは三番目ですね。全てを守るように教えなさい。だから、ここは、大宣教命令ですね。だから、この、じゃあ続けて、その命令を果たすために、セールグループは最高の場なので、セールグループを指導して人々がクリストの弟子となる働きには、それ以上特別な使命が必要ないし、特別な賜物もいらない。大宣教命令は全てのクリスチャンへの命令だから。皆さん、これは分かりますか？これが、だから、これは本当にすごい大事なポイントだと思います。私がセールグループリーダーになりたくないとか、これが私の賜物じゃないとかと言って、でも、イエス様が命令しているのは、全ての人々を弟子にして、そのバプテスマを授け、そして、私が命じたことを全部教えるように。だから結局聖書の言葉をね、教えるように。だからそれがみんなに、私たちみんなが受けている命令です。 だから、そして本当に細胞グループ、セールグループがなければ、なかなかそれが実行できないんですね。なぜかというと、やっぱり、セールグループの中で、この一対一の関係がもっとだんだん健全になって、家族通して、お互いに助け合って、一対一の関係が作り上げられるので、だから、この命令を果たすためには、既存教会のやり方がどうしても足りないんですね。だから、やっぱりこの自分もこれに参加しないと、本当にさっきに書いてあるようにね、この、まあ、神様に、に対するこの不順になりうるという話は本当にあると思いますね。まあ、これが皆さん、これで今日はちょっと全部終わらせないんですけども、大体ここまでやりたいんですけど、皆さん何かここまでのことに関して質問かコメントありますか？これが前回のレッスンは特にそのセールグループは何であるかとかその定義ね、第一のレッスンは定義の方だったから、これからはこの特にその細胞の要素がこれから少しずつ分かっています。でも今日は特にこの良いリーダーはどれほど大切であるかとかね、そういうことを今日は特に強調しているんですけれども、他の質問がなければ、じゃあ皆さんですね、エンカウンターの申し込みは、ちょっと最後にちょっとお知らせの方に移って終わりにしたいんですけど、エンカウンターの申し込みは結局大体今月の最後ぐらいはその最終的な締め切りので、だから今月中にぜひ僕も本当に参加してほしい人たちにこれから声をかけて励ましてね、いけるように導きたいと思いますけども、前から言ってるように今年はおそらく1回だけになると思うから、あとでもう一つのことは、まだしもべとしていけないけども、もう一回そのままをエンカウンターを受けたい、体験したいとか、本当に内容が濃いから、ね、一回だけで本当に消化しきれないので、特に新しい、割と若いクリスチャンたち、救われて間もなくとか、救われて、1から3年ぐらいの人たちが、特に、2回行くことをすごく勧めていますね。もっとずっと聖書のこともっと分かっていたら、やっぱり内容が、もっと分かりやすいんだけども、でもまだ救われた 1,2,3 年ぐらいの人たちにとっては本当に情報が多いからね、たくさんのインフォメーションがあって、だからそうすると多分本当に2回ぐらい行けばいいと思いますね、その普通の参加者として、それからその後にはね、もう少し成長してまたしもべとして行くのもいいと思いますね。だからぜひそれも進めましょうね。もう本当に普通の参加者でもう一回参加したらどうですかとか、あげましてね。他に何かお知らせとしては、今は2月に入ったので、だいたいそのぐらいでしょうね。僕にとっては金曜日はクリスティンが帰ってくることは嬉しいです。1ヶ月ぶりの再会。この一昨日ぐらい今アイゼアの家にね、孫、その家庭の世話に協力してるんですけども、でもノアとスカイプで時々話すんだけどね、もうだんだん言葉ができるようになったんだけど、そう、向こうで今ちっちゃい孫たちが今私とクリスティンがジジとバーバね呼んでるから、なんかいつも面白い、彼も半分ぐらい言ってることがわからないんだけどでもジジバーバがわかるから、バーバがこうのなななななな、だからジジがなななな、いろいろ面白い。OK、 じゃあそれで最後の祈りをしたいと思います。イエス様、本当に今日このとても大事な あのこのセールグループについての勉強ができるようになったことを感謝します。どうかこれからますますあなた の体が健全となって、本当にエクレシアのすべての人たちがこの一人一人その一つのあなたの体の細胞にしっかり属していて、十分ケアと訓練を受けて成長して、そしてあなたのご計画通りこれからクリスチャンライフを送ることができるように一人一人を導いて助けてください。ちょっとあなたから離れている教会に参加してない兄弟たち姉妹たちも含めて、どうか私たちがその一人一人を忘れないで声をかけて続けて、そして取りなしを通してあなたの聖霊がその心にもう一回あなたへの思いを起こしてくださって、一人一人があなたに近づけるように聖霊様働いてください。どうかこれからの11時15分の礼拝も引き続き安さんを通して私たちの一人一人の心をあなたの御言葉が語られて、どうか私たちも素直にその御言葉を受け取って、そして元気よく今週もあなたと共に歩んでいけるように助けて祝福してください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン、アメン、ハレルヤ。